尋ね求めよ、見出しうるときに呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者その企みを捨てよ。立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。ご一緒に賛美歌一編の97番の一節二節を賛美いたしましょう。プリントをご覧ください。ご起立いただける方はご起立ください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは修法の裏面に記載されております。主の祈り。
天にまじまする我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのか。アーメン。
講読文を講読いたしましょう。講読文4番16分です。別冊花小金教会講読文の3ページをお開きください。会衆の皆様は黒い太字をお読みください。 神を守ってください。
あなたを酒どころとする私を
主に申します。
あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。
この地の聖なる人
々、私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。
私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に呪わせません。
主は私に与えられた分、私の杯、
主は私の運命を支える方。
光り名は麗しい地を示し、
私は輝かしい修行を受けました。
私は主を称えます。
主は私の思いを励まし、私の心を喜ぶようにしてくださいます。
私は絶えず主に哀嘆しています。
主は言いにいまし、私は揺らぐことがありません。
私の心は喜び、魂は踊ります。
体は安心して憩います。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、
命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び以外右の見てから永遠の喜びをいただきます。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの購読文57ページをお開きください。使徒信条。
私は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラタのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより光りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。マラキ書3章1節、旧約聖書の61ページを開きください。失礼いたしました。旧約聖書の1499ページになります。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。もう一箇所はマルコによる福音書1章の1節から8節になります。61ページをお開きください。マルコによる福音書一章一節から、神の子イエス・キリストの福音が始め、 預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネがあれのに現れて、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼らが洗礼を受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐っぽく値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は洗礼で聖霊で洗礼をお授けになる。
父なる神様、アドベントの第2週に入りました。今私たちは御子のご降誕を待ち望む、その時に備えを持って、また今共に媚びを垂れて、あなたを礼拝するためにここに集められています。祈りと思いを一つにして、心からの賛美の歌を歌い、御言葉に聞き声を持って、あなたに与えられたこの身をまたあなたにお貸しすることができるものとして私たちを整えてください。私たちが過ごしましたこの1週間、さまざまなこともあり、私たちは知りながらまた知らずにさまざまな過ちを犯しているかもしれません。どうかそれらの私たちの罪をあなたが許してくださり、今共にあなたの御前に心からの悔い改めを持って抜かすことが許されますように。主よ、あなたが建ててくださったこの教会を祝してください。そしてこの教会がこの地にあって、あなたの御言葉と聖霊によって養われ、あなたの民として大きく歩めるように導いてくださいますように。私たちがあなたのご栄光のために使えるものとして、あなたが召していてくださることをいつも覚えることができますように。またあなたは必要な祈りを聞いてくださり、必要な牧者が与えられたとの報告をお聞きしました。感謝です。どうか次年度から迎える新しき牧者とともに、あなたを中心にしてこの地における伝道宣教の技をさらに進めることができますように。まだまだ新型コロナの影響だとか、さまざまなその他の病、 また紛争戦争、経済的な問題によって多くの人々が不安を覚えています。心を痛めています。それらの人々の上にあなたの豊かな慰めと平安をお与えくださいますように。また私たちの仲間の中にもさまざまな事情で礼拝に集うことのできない者たちが多くおります。この教会にもそのような人々がいらっしゃると思います。どうか彼らの上にも私たちと同じあなたの豊かな慰めと平安をお与えくださいますよ。今私たちは全世界の犠牲者たちのために祈りたいと思います。どうか彼らがあなたの御心を知り、あなたの御心にかなった歩みをすることができるように導いてください。彼らが正しく真理と公平を持って政治に当たることができますよ。弱い者を犠牲になっている者をどうかあなたが顧みてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。目の前のろうそくに2本目の火が灯りました。おそらく多くの教会がこのアドベントに入って1本ずつそのろうそくに火を灯しながら主イエスキリストのご降誕の時をお待ちしているのです。昨年引退教師になりましてからは今までその仕えていたところで同じようにというクラスにこの火を灯してですねこの時期を過ごしていたわけでありますけれども、このコロナの影響でもってクリスマスの礼拝も捧げられないという教会もいくつかあったことも思いながらね、そういう中で一つ一つの教会がそれぞれの場所にあってこうして主のご降誕を待ち望むこの時を大切にしてきてくださったことを心から感謝しております。神の子イエス・キリストの福音の始めと今日読んでいただいた新約聖書のマルコの最初にはそのように書かれております。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。福音書の記者がこのように語り出しているわけですけれども、イザヤの言葉、預言者イザヤの言葉を用いて福音の始めを語り出します。これは何度もお聞きになっている方もいらっしゃると思いますけれども、最初のところはですね、預言者イザヤというふうに書いてありますけど、正確に言うならばマラキ書も書かれていて、でその次にこのイザヤ書というようなことになっていますけれども、言ってることはその預言者がこういうふうに言ってるっていうことで言うならば、何かっていうとメシアが来るっていうこと、 旧約聖書はこういうふうに約束しているわけで、でそれが成就しましたよっていうことを言っているわけです。でただマルコはですね、マタイとかルカと違ってイエス様のその誕生記事っていうのはほとんど記してませんよ。でこれは福音書の中で一番最初にこういうふうに書かれたものだって言われてるんですけどもね、おそらく多分マルコがこの福音書をこの記した時っていうのはわざわざそのイエス様の誕生物語をこういうふうにずらずら言わなくてもね、皆さんがもうすでによく知っていたか、まあ、それの辺のところの事情は多分あるんだということぐらいは覚えながら読んで、で他のちょっと福音書とマタイ、それからまあルカなんかと比べるとこの3つは共通している預言書っていうふうに言われているわけですけれども、だんだんこういうふうに全体がこういうふうに見えてくる。で聖書っていうのは面白くてですね、ヨハネっていうのは福音書っていう名前ついてるけれども、このマタイ、マルコ、ルカとはちょっと違った観点から言ってるようなところもあるのでね、ただそれは日本語の聖書を読んでてもですね、十分に掴んでいけるところだと思います。でそういう中でもって私たちは今本当に私たちが心から信じてるイエス様はどういう方であったのかっていうことをこういうふうに見たりね、あるいはその取り巻くその時代の状況がどうだったかっていうことをやっぱり知ることによってですね、ますますその福音というものが、救いといったものがこういうふうに身近になってくるんだと思うんですよ。ただやっぱり初めてこういう教会に来られた方だとか、その最初のうちはね、全然身近じゃありませんからね、名前にしてもその時々言うんですけれども、場所なのかお名前なのか分かんない、まだ佐藤さんだとか鈴木さんだとかね、私花子がないって言ってもその私学校に入るまで花子がない知らなかったですけど、でもそういうその知らなかったけど身近にこういうふうにあるっていうことの中において知りうる事柄と、ちょっとその情報として全くないところでちんぷんかんぷんなことを聞いててもね、これは何を言ってるんだかっていうようなことがありましょう。だけども聖書はこういうふうによく読んでみると、その辺をこういうふうにつなげながら読んでみるとですね、そんなに難しくはないと思うんですよ。優しくもありませんけど、今日のそのところで言ってるのは、旧約のその約束された預言が成就されたんだということをマルコはまず第一に言うわけであります。でそして私たちがこの救い主として仰ぐ主イエス・キリストが誠のその救い主である、メシアである、キリストなんだ、そのことをまず第一面にですね、最初にこういうふうに強く描き出している、その証言なんですね、証なんです。で今朝はこのろうそくに2本目のろうそくにこの火が灯されて、アドベントの第2の主日だと。多くのキリスト教会の暦カレンダーでいうと、このアドベントから1年がね始まるっていうような理解のもとに、歩んでこられたわけですけれども、ただクリスマスが12月の25日だっていうふうに理解しているのは西方カトリックとね、我々プロテスタントであって、正教会なんかは違うわけですから。聖書にも12月25日というのは一切書いてませんから、その事実みたいなのはこうだということでもってあまり強く言わなくても私はいいと思ってるんですよ。ただ救い主がお生まれになってこの世に与えられたという事実は誰もこれ否定することができない、私たちはそのように信じてるわけですから。で教会的なその伝統のうちにこういうふうに何が教会は大事にしてきたのか、で私たちもまた何を大事にしていかなくちゃいけないのかということをしっかりとですね、受け止めていかなくちゃいけないと思うんです。私は若い頃ですね、 この特に私学校に入ってからですけれども、その日本という国がね、この時期になるとたった 1% のその、まあ、当時はクリスチャンがその程度の人数しかいなかったの、まあ、今は 1% 切っちゃってるんですけどね。なんかキリスト教国のようにクリスマスクリスマスって言って言ってることに対してですね、ちょっとこういうふうにとんがってですね、反発心を抱いてた時期もあるんですよ、長い間ね。だけども最近ちょっと丸くなったのかな。まあ信じていなくてあんまり浮かれててね、飲めやこの歌へのどんちゃん騒ぎっていうのはちょっとおかしいですけれども、これだけクリスマスクリスマスって言ってくれてるんだから、むしろ私たちの方に責任があるんじゃないか。本当の意味でのそのクリスマスの意味をね、周りに発信してるのかっていうことがむしろ私たちに問われている。このコロナだからといって教会が礼拝休んじゃったりなんかしたりしてるとね、なんだその程度の信仰かっていうふうに思われちゃうかもしれないでしょ。どんなに大変な状況の中であったとしても、本当にここに命を懸けてるんだっていう人が真剣に一人でもいるっていうことを見てたらですね、っていうふうに思うんじゃないでしょうかね。それこそ今みたいな時代だからこそ自分たちの信仰を問ういい恵まれた時なんじゃないかなというふうに私今思ってるんですよ。本当に日本のこの社会の中で私たちがここに教会としてここに生きるのは今からだと。これは若い子から思ってました。たかだかね150年しかプロテスタント歴史通ってないんだから、こんなに焦る必要ないよと。仏教だって何だってですね、ちゃんと根付くまでにはかなり時間かかってるんだから、私たちは自分の目が黒いうちにとかなんかいうことは思わないでね、自分が最後まで命を懸けてここで生きてるんだっていう証をしていけばよろしいんだっていうふうに思うのです。さてアドベントっていう言葉ですけれども、これもご存知だと思いますけれどもね、アドベントゥースっていうラテン語から来てるわけですけれども、本当は来るっていう意味ですよ。到来するっていう意味です。だからキリストがその到来したことを私たちはいつもいつも待ってて待ち望む。それがこのアドベントであります。で先ほどだから聖書の中に12月25日に別に書いてあるわけではないということを申し上げたのはね、教会のその3つある大きな祝祭日の中でも、本来的には日本ではクリスマスが一番よく知られてますけど、最近は少しイースターなんていうのも知られるようになってきましたね。まだペンテコステは知られてないですね。でも教会にとってで一番の祝日っていうのはペンテコステからこういうふうに始まりますよ。その次に今度はイースターというものがやっぱり大事なものとしてね伝わり、でそしてまあある時代に2世紀か3世紀だと思うんだけれども、このクリスマスっていうのは定着していくっていうような順番なはずですよ。でもなぜかやっぱり一番クリスマスっていうのは可愛い赤ちゃんが生まれたっていうので馴染みやすいんでしょうかね。復活したなんていうのはね、ちょっと誰でも信じれるっていうような話じゃないからなかなか定着しにくかったかもしれませんけど、それでも最近はねイースターエッグなんかもみんな知ってるし、でそういう意味ではクリスマスにしろイースターにしろ私たちがやっぱり多くの人たち、まだ 99% 以上の人たちに伝えることのできる状況があるっていうふうに考えればいいように思うのです。でやたらにその数々っていうふうにこだわる必要ないけども、やっぱり必要なものは必ず神様が備えてくださる。その信仰に立ちながら歩み続けて参りたいと思うのです。あと今日も私はきれいに晴れてなかったんで見えなかったんですけれども、それでも今明けてきてですね、まあ、大体最近6時半ごろこの日の出の時間ですよね。皆さんは 元旦にその初日の出なんていうのはまだ見てます？あまり興味ない？私ね、いくつか好きなことがあってね、富士山が大好きなんですよ。一富士二鷹じゃないけどね。一番こういうふうに今でも忘れない感激した日の出っていうのはね、ちょうど50の時にこの頭にしましてね、ある思いがあって、ちょっと突然こういうふうに自分でもって夜中にハサミで切り出しちゃったんですけど、それとね、その50歳の時に富士山に登ったんですよ。この話しましたっけ？してません？ね、もうまだちょっと足腰がこういうふうに丈夫なうちにと思ってね。で、天気のその都合でもって頂上では見れなかったんです。宿を出るのが夜中少しこういうふうに、遅くなりまして、頂上まで行ったらちょっと間に合わないっていうので、ガイドさんがちょっと100メートルぐらい多分下だったと思うんですけど、そこでね、日の出を見たらね、光の粒子がこうやって来るんですよ。あれにはびっくりしました。まあ、今までその日の出見るのも、初日の出見るのもよく行ってましたんでね、日の出よく見てたんだけれども、光の粒子がこうやってね来るっていう経験したのは、その時が初めてだったんです。で、昨年横須賀に引っ越してきましてから、与えられた場所がとっても幸いなところでね、だいたい日の出の時間起きざるを得なくなる。これは生理的な現象です。だけどこれも恵まれてると思って、嫌だと思わない。ちょうど日の出が見える時間に起きれるんだから。東京にいる時はだいたいもう本当に昼夜逆転してて、それ学生時代からなんですけれども、午前4時ごろ寝てね、それで8時ごろその妻に起こされて、それで幼稚園児とこういうふうに戯れながらっていうような生活してましたので、だいたいもう日の出の頃にちょうど寝るぐらいの生活を長年してたわけですけど、札幌に行ってから多少生活環境がここに変わって、少しは人並みになってきたみたいな形 でそのうち自分の体でもって、今はもうその4時ごろ早起きをこのして日の出を見ると。ただその後また二度寝しちゃうんですけどね。今日も、まあ、そのここに来るおかげでもあったし、それから自分 その体調のこともあったわけですけど、同じように日の出見れまして、今日は二度寝しませんでしたよ。しちゃったらここ来れなくなっちゃう。でもその時にこの光がこうやって粒子が来るのをこうやって見た経験を持ってみるとね、この到来の喜びっていう、これを味わえたことっていうのはね、自分の信仰にとっても幸いなことでした。私たちは太陽の光のこのあれに感動してね、それがこの来るっていうことに対して、毎朝その迎えるっていうことに対しての喜びはあるけど、それ以上の喜びが与えられてるじゃないかと。キリストの到来という、そのことを本当に心から喜べる気持ちが味わえるっていうことは、なんという幸いだろうということを思い起こされたわけであります。まあ、さて、いろいろなまたいつもの脱線した話で、終わるわけにいきませんけれども、このバプテスマのね、ヨハネのことに戻りたいと思うんですけれども、このヨハネっていう人物は、まあ、最後の預言者、まあ、イエス様もそうおっしゃってますけどね、まあ、イエス様の、まあ、親戚筋でしょ。お母さん同士、ヨハネのお母さんのエリザベトとね、イエス様のお母さん そのマリアさんというのは親戚だったということが書かれてますの でこの人からイエス様も洗礼をこの受けたということが記されています。で、このいでたちというのはマタイだとか今日のところにも書かれてますけれども、ラクダの毛衣をしてですね、身にまとって腰に革の帯を締め、イナゴと 尾の水を食べていたと。でこのスタイルはですね、預言者のスタイルです。旧約聖書のその預言者の、装いであります。でイエス様がそのこの実際にヨハネから洗礼を受けてですね、まあ、最初おそらくあのヨハネと一緒にあの歩んだんだと思うんですよね。イエス様の最初の弟子のペトロたちもですね、おそらくこのヨハネの弟子であったろうっていう、そういうことも言われているのですけれども、イエス様はこの荒れ野に現れた時に、最初は誰のこと気がつかない、このヨハネだけがこのイエスのことを指さしていたと。そのことを覚えていてください。そしてこのヨハネはですね、イエス様と同じように悔い改めを皆さんに語り出しますよね。悔い改めよと、天国は近づいた、神の国は近づいた。でヨハネはこの福音の確かさを罪の許しということで、悔い改めをこの語り出すわけであります。生活の中で罪を悔い改めて、神の民としての歩みをもう一度再発見する。まあ、今日の言葉の中ではその悔い改めっていうことを覚えて、いただきたいと思うんですけれども、まあ、これは私たちはもう本当に馴染み深く悔い改めっていう言葉をよく使います。しかしこれはですね、この日本の社会の中においてなかなか多くの方たちに、特に一般の方たちにはですね、到達しにくい言葉であります。まあ、大体その悔い改めを皆さん悔い改めましょうなんて言うとですね、多くの人が返す反応というのは、自分は何も悪いことをしてないと。キリスト教はなぜその罪だとか悔い改めろというんだということを言われるんですよ。まあ、だけど言葉の説明してもあまり効果ないかもしれないけども、私はやっぱりこの悔い改めということはとても大切なキリスト教の大事な言葉だと思っています。だから恐れずにですね、やっぱり悔い改めということは語り続けていかなければならないと思っているのですけれども、でただ私たちも時におかしがちな誤りがあると思うんですよね。ただ悔い改めようということにおいて、人にその裁きを与えるような言葉として伝えてしまうことがあると思うんですよ。まあ、そうするとやっぱり聞く耳を多分シャットアウトされてしまう。これはよく学生運動の時にですね、自己批判せよって言われた時に、私はもう徹底的に反発しましたですね。自己批判という言葉はですね、人に言われてするものじゃなくて自分でもってするもんだというような形で、だから私たちがやっぱり言葉を出すときにはよほど注意してこうにやっぱり語らなければいけないし、その意味をよくその捉えながら話さなければならないと思います。むしろこの悔い改めの言葉は救いの言葉であります。なぜならばですね、聖書が言っている悔い改めというのは、ある意味では神様を知らなかった生き方から神様を知る生き方へと方向転換することなんです。 いかとある意味では変えられることです。自分の力で変えるんじゃないんですよ。自分の力で変えられないんだから。イエス様を本当の救い主として信じられるときに私たちは変えられるんだ。今まで主イエスの救いを受け入れなかった、拒絶していた生き方、あるいはその知らなかったことから知ることによって救いを受け入れる生き方へと変えられる。それが悔い改めだということを私たちはしっかりと受け止めながら、まだキリストを知らない人々、受け入れてない人々に裁くのではなく、祈りを持ってキリストを知りましょうということ、そこに歩む幸いがどんなに恵まれたものであるかということを伝えていければというふうに思います。神に背いていた自分がこの神に従う生き方をしている、これこそ奇跡ですよね。私本当にそう思いますよ。まあ、そういう道をその示してくれた両親にも感謝してるんですけどもね、これがちゃんとこういうふうに感謝できるっていうことを素直に言えるまではだいぶ時間かかりました。押し付けるんじゃないとかね、偉そうなことばっかり言っておりましたけど、まあ、それがたたって今息子たちに言われてますけどね。でも一人はねちゃんと牧師になってるんですよ。ちゃんとまあ歩んでくれていますけど、これも実はこんな牧師じゃダメだという、そういうあれから自分の長女はですね、献身してくれたみたいです。まあ、それも一つの恵みだと思いますです。私たちはその今までその神様に背いていた私自身が神様にこの立ち返る道を与えていただけた。それだけでもある意味じゃ十分だと思うんですよね。神の民としての軌道修正した生き方を歩むこともできるものとなって、でそれはこの罪許された歩む人生が私たちには備えていただけたという、そういうことで、あるわけですから、主の十字架と復活の出来事によって大いなるその慰めを与えられている、それが福音だということです。それがグッドニュースだということです。罪の許しの信仰によって福音を私たちはこうして語ることのできる機会を与えていただけている。この初めにその起こったとヨハネが記すのは、神の言葉に耳を傾ける者、神の言葉を聞く者に与えられるという事実であります。そして福音は神の言葉を聞く者を必ず掘り起こすのだと、掘り起こしてくれるのだと。最初のこの状況を見ていただきますとね、あれのというところはどういうところでしょうか。イスラエルに行かれた方はご存知だと思いますけれども、まあ、本当に何もない。 まあ、何もないっても花が咲く時があるんですけどね、まあ、それでもやっぱり荒れ野は荒れ野ですよ。不毛の地です。常識的なところから見ればこんなところで生きられないと思えるようなそういう状況の中です。でそこで福音が語られるときにそこに聞く者が集まってきたということが書かれているわけですからね。こんなところで語ってたってしょうがないだろうと思えるようなところで福音が語られるとそこにちゃんと来るんだっていう、求める人は来るんだ。これはね、大変大きなことだと思うんですよね。だから少しこういう状況の中でもって今の私たちの周りを考えてみたときに、今の私たちの世の中だって現実にこういう物やなんかには恵まれてますよ。戦争を体験した方がここにはほとんどいらっしゃらないと思うんですけれど、私のその上の代の父たち母たちの時代にみんなねそういう経験なさってる、まあ、おそらく経験されたとしてもちっちゃい頃でしょ。実際にそういう状況の中でもって本当に日本が瓦礫の山になっちゃってね、ああいう状況の中でこういうふうに本当に聖書的な荒れ野だっていうようなことを感じられた世代もあるかもしれませんけれども、今はそんなことはない。食べるものも十分だし着るものも十分。しかし本当に今はそんなに恵まれてるかって、やっぱり今はなんかちょっと私は荒れ野っぽいなっていうようなことをちょっとね感じるんですよ。物が豊かにあっても心は荒れてんじゃないのと。しかしその荒れてる状況の中においても聖書は大丈夫だってことが書かれてる。これもまたね聖書の語る強みだと思うんですね。私たちのその考えている常識だとかそういったものをこういうふうに覆す形で、何が本当に私たちにとって必要なことなのかということを鋭く聖書は私たちに問いかけているのだと思います。福音が正しく語られるときに聞く耳を持つ者が必ず掘り起こされ集められるという事実は忘れてはなりません。ある意味でやっぱり礼拝っていうのが一つのそういったところで大事だということをですね、こうして大事にしてくださっている皆さんにもう一度自覚していただけると感謝です。礼拝の根拠はある意味ではこの荒れ野の中に本当のその福音を語っていくという、そういうことだと思うのです。そしてこの荒野に建てられた預言者のヨハネはメシアイエス・キリストのその証人で、ありました。証人です。証人が証人として持ち上げるときにですね、昔からこの証人の役目というのは命を懸けて真実を語ることなんですよ。ヨハネは誠のそのメシアの証人でありました。命を懸けて福音を正しく語りました。正しくこのキリストを指さし来たるべきお方をヨハネは示した。そのヨハネの傍らにキリストが現れた。聖書はそのように明かします。そしてヨハネの傍らに現れてくださったイエス・キリストは預言者ヨハネ以上にこの力のあるお方であったということを聖書は示すのです。そしてイエス・キリストは過去でも未来でもなく今ここに今も信じる者と私たちと共にいてくださるお方なのだということ、 主が共に私たちといてくださるから、さらに私たちの信仰は立ち上がることができるし、萎えることはないのであります。これは私の愛する、私の心にかなうもの、神が愛し神の御心を実現するお方がイエス・キリストである。そのお方を指し示したヨハネ、そしてまた今ここに集められている私たちイエスのキリストの証人として神様が用いてくださるのであります。時は満ちた古き時からの解放、人間中心の秩序からの解放、新しい神の支配秩序が始まった。罪の支配の古き世界からキリストによる新しい神の支配の時が始まったのだと、まあ、私たちはその喜びをですね味わうことのできるこのクリスマスを前に、良き備えの時をもって過ごしたいと思うのであります。お祈りをいたしましょう。父なる神様、アドベントの第二礼拝を今ここに捧げることができます幸いを感謝いたします。今の大きく揺れ動く変化する時代の中で、多くの人々が不安を抱いている、そういう状況の中で私たちは時を過ごしています。聖書を読みますと、あなたの下された御子がお生まれになる時も世界は大きく変化をしておりました。しかしその中である意味ひっそりと、四十人は知っているけれども多くの人々が知らない中で御子はお生まれになられました。けれども御子の誕生以来、多くの人々が誠の救いを知ることのできるものとして変えられていきました。まだまだあなたが望むような状況ではないと思いますけれども、私たちは今、私たち自身があなたが託された務めを全うすることができるように、ひたすらにあなたの救いの確かさを証し続けることのできるものとして、あなたが覚え導いてくださいますように、あなたがお与えくださった誠の希望の光を、いにしえの信仰者たちがその約束を信じて待ち望んだように、今私たちも共に思いを同じくし、祈りを一つにして待つ時としてこの時を過ごすことができますように。またいつも思いますけれども、信仰の諸先輩が残してくれた良き信仰伝統を受け継い、私たちがあなたの民としてふさわしく歩むことができますように、目先の不安に悩んだり押しつぶされることないように、あなたが与えてくださる勇気と知恵を持って、信仰の力を持って歩み続けることができますように、それぞれに与えてくださったあなたの召しを素直に受け止めて、 あなたの民として招かれていることを覚えることができますよ。十字架と復活の主に仕え、希望を持って歩める幸いを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌2編の112番1節2節になります。プリントをご覧ください。賛美歌21-65-2をお座りになったままで賛美いたしましょう。
Thank you.
賛美歌21の29番により賞へお捧げし、米倉三沢牧師より祝祷をいただきます。
イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、今共に集められし、あなた方一同の上に、今も後も常しえにあらんことを。アーメン。